こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の野上副署長です。お待たせしました。
はい、三田警察署副署長の野上です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。なかなか気温がね、上がりすぎてしまう。
そうですね、
ちょっと今何月だったかなと忘れるぐらいの気温になりましたけど、はい、ちょっと明日ぐらいからの雨で少し落ち着いてくれると嬉しいですね。
そうですね、
はい、さあそれでは早速この1週間三田はどんな様子だったんでしょうか。ご紹介ください。
はい、警察官や市役所を語る電話がかかってきています。
そうなんですね。
はい、まずは警察官を語る電話ですけども、5月12日火曜日、午後4時30分ごろ、三田市内で携帯電話に、警察官を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。
ちょうど今ぐらいですね。
そうですね、
はいはい。
内容ですが、女性の声で、宮崎県警の〇〇ですと。
いわゆる遠方なんですよね、この手口がね。
はい、はい、で、あなた名義のキャッシュカードが犯罪に使われているという内容の電話で、電話を受けた方が、仕事が忙しいなどと伝えますと、相手は一人になったら電話してくださいなどと言って切断しております。
でこの後は特になかったわけですか。
そうですね、被害には遭われてない。
よかったですね。はい、じゃあ防犯のポイントお願いいたします。
はい、警察官は捜査などの名目で、金銭を要求しません。また警察が SNS で連絡することもございません。
これもね、本当落ち着くと分かるんですけどね。
で警察庁が推奨する特殊詐欺対策アプリをぜひインストールしてください。犯人のよく使う国際電話をブロック警告できます。詳しくは警察庁のホームページを確認してください。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、次に市役所を語る電話になります。
はい、そうでしたね、もう一つですね。
5月18日月曜日、
今週の月曜日ですね。
午後0時ごろ、こちら三田市内の自宅の固定電話に、市役所を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。市役所健康福祉部佐藤という名前を名乗り、医療費の見直しの手紙を送付しています。還付金26,683円があると、との内容で、聞かれた方は、これ不審に思い切断しています。
よかったですね。これ以上聞いていくといろいろと個人情報を取られたりするんですよね。
そうですね。
じゃあ防犯のポイントお願いいたします。
はい、還付金がある ATM へ行っては詐欺になります。
はい、もうこれしっかり覚えておきたいですね。
は
い、
でまた暗証番号を教えて、現金カードを預かるのはこれも詐欺になります。
はい、
で先ほども申し上げましたが、警察庁が推奨する特殊詐欺対策アプリをインストールしてください。詐欺の犯人がよく使う国際電話をブロック警告できます。詳しくは警察庁のホームページを確認してください。
はい、警察庁のホームページでぜひ皆さん確認して、安心して、毎日過ごしたいと思いますね。はい、ありがとうございます。警察官市役所を語る電話について詳しくご紹介いただきました。続いてはどういうことがありましたか。
はい、次はですね、自転車の盗難被害が4件発生しております。
結構多くありましたね。
はい、1件目ですけども、5月16日土曜日、午前6時45分から同じ日の午後7時5分までの間、ゆりの木台1丁目に、三田市ウッディタウンの駅前駐輪場内に、無施錠で駐輪していたところ盗まれております。2件目がですね、こちらちょっと期間があるんですけども、4月21日火曜日から、5月14日木曜日までの間に、鈴掛台3丁目、こちらも駐輪場内に無施錠で駐輪していたところを盗まれております。で3件目はですね、こちらもちょっと期間があるんですけども、5月10日日曜日から5月17日日曜日までの間に、西山2丁目、駐輪場内に、ちょっと鍵についてははっきりしてないんですけども、駐輪していたところを盗まれたと。 最後4件目ですけども、はい、5月15日金曜日、
はい、
午前6時50分から、同じ日の午後11時30分までの間、
はい、
こちら欅台1丁目のショッピングモール駐輪場に、こちらまた無施錠で駐輪していたところ盗まれております。
でも今お伺いしていると全て駐輪場に置いているの で、
ね、
置いた側は安心した気持ちになりますよね、
はい、
あの道端のどこかに置いてたわけじゃないけれども、はい、でもいわゆるこう狙っているものとすると自分の自転車を探しているふりということができそうですね。
そうですね、
じゃあぜひ防犯ポイントを教えてください、
はい。自転車の鍵はですね必ずかけるようにしましょう、
はい、
でまたワイヤー錠などの鍵はですね、はい、二重でかけて盗まれにくいようにしてください、
はい、そして駐輪場に置いたからといって安心してはいけないということを今のご紹介ですごくよく分かりました、はい、ありがとうございました。まだ起きておりますでしょうか。お願いします、
はい、次は特殊詐欺事件の発生になります。
はい、
5月6日水曜日なんですけども、はい、自宅でパソコンを操作していたところ、はい、警告音が鳴り出しまして、はい、パソコンが乗っ取られている、この番号に連絡するように、などと表示されて、はい、その番号に電話すると、はい、外国人風の男が電話に出て、
はい、
片言の日本語で、はい、パソコンが乗っ取られている、銀行口座ともリンクしているので、
はい、
口座が大丈夫か確認してほしいなどと言われて、
はい、
まあ、相手の指示でですね、ご自身の口座を確認したり、
はい、
まあ、アプリをインストールさせられて、
はい、
まあ、その後もですね、セキュリティ対策などと言われて、
はい、
犯人から届いたメールに表示された、まあ、4桁の数字を入力するように指示されてですね、はい、まあ、言われるがまま指示に従っていたところ、まあ、インターネットバンキングを使った取引だったようで、
はい、
合計159万円を送金させられております。
うわ、大きな被害になってますね。
そうですね、
警告音ってね、一旦鳴り出すと本当にドキドキしますので、
そう、ちょっと焦ってしまいます
ね。 そうですね、はい、私はオフにしております。
あ、音ですか、
はい
はい、
で画面が鳴ったこともありますけれども、
はい、
落ち着いてこう処理することができるので、音でびっくりしてしまうところがあるので、
はい、
だから聞きたいものがあるときだけオンにするという。
なるほど、もう一つの方法ですね。
そうですね。では防犯ポイントお願いいたします。
はい、表示された電話番号にまずかけないようにしてください。
そうですね、はい、
はい、で国際電話の場合は、
はい、
着信番号の前に、プラスが表示されます、
はい、
今回も010とか、プラス1という国際電話番号が使用されています。
そうだったんですね。
まあ、そういった番号でかかってきたところに個人情報の提供も絶対にしないように注意してください、
はい、
で、まあ、こちらもですね、警察庁が推奨する特殊詐欺対策アプリをインストールしてください、
はい、
詐欺の犯人がよく使う国際電話をブロック警告できますので、詳しくは警察庁のホームページ確認してください、
はい、被害に遭う前に予習をしておきましょうということですね、
はい、
ありがとうございました。これでまずは1週間振り返ってご紹介いただきました。そして今日はどういうお話をいただけますか、
はい、泥棒や強盗などの侵入を防ぎましょうというお話をさせていただきます、
はい、お願いいたします、
はい、先日栃木県において、はい、まあ、強盗事件が発生しています。
はい、はい、
で泥棒や強盗などの、まあ、侵入を防ぎましょうということで、はい、まずはですね、犯人はどうやって家の中に入ってくるんでしょうかというところなんですけど、はい、まあ、犯人はですね、まあ、鍵のかかってない玄関などから侵入したり、はい、窓ガラスを割って侵入したりします、
はい、
でまた強盗犯人は、はい、時には訪問者を装って、はい、玄関から侵入することもあります。で防犯のポイントとしましては、
はい、
一つ目は、玄関などの出入り口についてなんですけども、もうごく短時間の外出でも、まあ、確実に戸締まりをするようにしてください、
はい、
で、家にいる在宅中もですね、
はい、
必ず鍵をかけるようにしてください、
はい、
また防犯性の高い、建物部品、まあ、例えばドアとかですね、
はい、
鍵などを、まあ、取り付けるとか、
はい、
あと、まあ、補助錠ですね、補助の鍵を取り付けたりしてください、
はい、
で 2つ目として、窓に対する対策なんですけども、こう窓枠とかに取り付ける、補助錠を取り付けたりとか、こちらも防犯性の高い、建物部品ですね、防犯ガラスですとか、窓ガラスにウィンドウフィルムを貼るとかが有効というふうに言われております、で、実際に訪問者への対応についての注意点なんですけども、インターホン越しに対応できれば、インターホン越しにしてもらうと、あと玄関を開けるときもですね、チェーン錠など、補助錠をかけてですね、玄関越しに対応していただきたいというふうに思います。
はい、わかりました。
犯人を寄せつけないためにはですね、犯人が嫌うのは目、光、音、時間と言われています。施錠はもちろんですけども、さまざまな防犯機器を活用してですね、防犯対策を強化していただければと思います。まず 目というところなんですけども、こちらは防犯カメラですね。光は、センサーライトですね、人が感知すれば光るという、で音については防犯アラームとか、防犯砂利になります。で時間なんですけども、防犯フィルムとか窓のシャッターとか、補助錠をつければですね、開けるのに時間がかかりますので、犯人が嫌がるというふうに言われてます、でその他としてなんですけども、犯人は連帯感のある地域を嫌うというふうに言われてますので、挨拶とかですね、声かけなどしていただいて、攻めの防犯を行いましょう。でまたですね、犯人は下見を行うことが多いので、
今回そうでしたね、
変な動きとかですね、外見とか、態度などにちょっと違和感を感じる人を見たら、三田警察の方に通報してください。で兵庫県警察ホームページをご覧いただきますと、申し上げましたような状況のイラスト入りでですね、紹介しておりますので、ぜひご確認してください。
はい、わかりました。兵庫県の警察ホームページ、こちらをぜひチェックしてくださいということでした、ありがとうございました。では最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
今週も特殊詐欺や自転車等など、実際に三田市内で発生した被害等についてお伝えしました。特殊詐欺の手口を知っていただいて、大切な家族やご自身が被害に遭わないようご注意ください。
はい、わかりました、ありがとうございました。ではまたこの1週間よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは三田警察署の野上副署長でした。三田警察オンラインでした。